龍大
ラジオタックル。
さあ始まりました、龍大ラジオタックル。この番組は龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科がお送りする番組です。さて本日のパーソナリティの自己紹介の方お願いします。
龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科2回生の小林と、
同じく2回生の今堀と、
同じく2回生の佐々木です。
そして司会進行は3回生の桑田でお送りします。
よろしくお願いします。
さあ今の季節はもう文化祭の季節ですね。龍谷大学でも10月27、28日に世田学舎で、11月の2日、3日、4日には深草で文化祭が行われましたが、皆さんは行かれましたか？
行きました。
行きました。
どちらとも行きました。
あ、皆さん何されてたんですかね。基本的に
私と今堀と佐々木はあのサークルが一緒なんですけど、そのサークルでみんなで模擬店出して
唐揚げを出したんですよ。私たち
唐揚げ
大盛況で
売り上げがすごかったですね。
へ、
品切れとか。
あ、もう
どうなんですか。
何回も買い出し
買い出し行きました。
遠い。
瀬田とかでしたらどこに買い出し行くんですかね。
その辺の多分スーパーとか。
間に合ったんですか、ね、
買い出したみたいですよ。
間に合ったんですか、あの量的に。
時間は結構
なんかもったいないなって話してました。時間
ああ結構
待たせたりお客さんをしたので。
なるほど。
すごい楽しかったです、
楽しかったです、
小林さんは何されたんですか。
小林はですね、何回も言ってるんですけど、卒業アルバムの作成のサークルに入ってて、そのカメラ班なんです私。
そうなんですね。
瀬田のカメラ班のチーフだったので、瀬田の2日間はずっと部室にこもりっぱなしで写真とか見てたりとかしてて、けど深草は違うんで、その看板持ってる人とかの写真を撮ったりとか、ライブのイベントの写真を撮ったりとか、あとゲストさんのインタビュー写真も撮ったり、あとはなんかその学友会がしか知らないんですけど、ラストファイヤーっていうのがあって、それが龍祭のその終わりを知らせるやつで、その龍を燃やすんですよ。
へ、燃やす
燃やすために龍を作ってて、それを撮影してて、なんか風がなかったんでその日に。
よかったじゃないですか。
これ風がなくて、もう周りが煙ってて、
あ、
なんかみんなむせてて、なんかカメラで結構精密機械なんで。
そうですね。
もうやばいやばい、壊れるって言って、先輩とも早々撤退しちゃって、寒くて本当に。でも
深草行ったんですけど、真央ちゃん、小林さん見ました。
あ、マジっすか。
声かけなかった。
カメラ持ってるなみたいな。
あ、なんか見た気がするような見てないような
声かけられなかったですね。でも
あとはどこの団体か知らないんですけど、小籠包を食べました。めちゃくちゃ美味しくて、先輩に聞いたら龍大の三大名物らしくて。
そうなんです。
そうなんです。
深草模擬店ですか。
模擬店、多分中国人の人かな、中国人の団体みたいな人たちが作ってて、めちゃくちゃ美味しくて、みんなにいいでって
規模が違いますよね。深草は、
そう、深草はなんか狭いけど、みんな規模が違くて、
そうですね、人が多いから本当羨ましいなって思いました、
ね。
ま、結構な規模でやられてた文化祭なんですけども、やはり楽しそうにしてるのは何よりなんですけど私は行っておりません。す
いません。言ってないですか。もったいない。
すいません、行ってないんです。やっぱ企業研究、私3回生なのでインターンシップとかありまして、
真面目だ。
大切な思い出がでまたなくなってしまったというような話で、
来年行きましょう。
来年は就活が終わってれば行きたいなと僕は思いました。
頑張ってください。
はい、ありがとうございます。ではこんな感じで本日も楽しんでまいりましょう。龍大ラジオタックル、この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェよりお送りします。最近ニュースで話題になっているのですが、消費税増税問題についてなんですけど、皆さんはどう思いますか。
今堀は反対ですね。なんか軽減税率とかも導入されてすごいややこしくなったなって思うし、 あとなんか日本では消費税増税の時に生活必需品に対して軽減税率を、昔、今まではその設けなかったんですけど、なんか所得、低所得、その 軽減税率を今から設けることによって低所得の人を中心に生活がちょっと不便になるかなと思って、
うんうん、高くなるとね。
そうですね。で、軽減税率はあるのに富裕層に対しての政策がないなと思って、そこもちょっとしっかりしてほしい、
してほしいですね、
は
い、
で小林さんはどう思われますか。
小林はどっちかというと賛成かなと。
珍しい。
なんか国のためならしょうがないかなみたいなと思うんですけど、物がだんだんだんだん高くなるのは嫌やし、その私スーパーでバイトしてて、スーパーのものもどんどんどんどん高くなって、お客さんとか来なくなるのちょっと困るかなみたいな。
そうですね。
私もどちらかといえば賛成ですね。
あ、賛成なんですかね。
借金だらけじゃないですか。
そうですね。
でも、もう10月1日にも決まったことなので、もう言っても仕方ないなって思ったので、
あ、まあ、バーがギャーギャー言っても仕方ないですよね。
まあ、まあまあ仕方ないですよね。でもこれら の実問題って結構生活に影響を及ぼすんですけども、そもそも消費税って何のために使われてるか皆さんご存知でしょうか。
なんとなく払ってるだけで知らないですね。
そうです、意外と知らないです
よ
ね。
もう身についちゃったから、
当たり前だと思ってたので。
そうですよね。なんかやっぱ結構こういうのって学生の方っていうのは皆さん知られないという風な感じなんですけども、実は消費税っていうのは、例えば医療費の一部になってたりとか、年金とか介護費用の一部、そして子育ての支援の一部になってたりとか、うん、様々なことに使われてるみたいなんですけども、
うん、
でもそんな消費税が 10% に上がるときにルールも少しややこしくなるみたいなんですよ。
へー、なんか消費税増税は2019年10月予定してるみたいなんですけど、以前から 10% に上げるとか言っていたんだけど、不景気などが原因で先延ばしにされたらしいんですよ。
あ、なんか確かに不景気はね、結構影響されるかなというふうな感じ で、ね、で
なんかファストフード店や飲食可能なそのイートインがあるコンビニなどが結構問題が発生するみたいらしい。
あ、そうなんですか。
テイクインなら 10% テイクアウトなら 8% みたいなんですけれど、時と場合によって税金が変わるみたいです。
もうなんかややこしくなって頭痛くなるわ。
わからないです。
なんか私軽減税率についてちょっと調べてきたんですけど、そのテイクインとテイクアウトならこの 10% 8% みたいなやつも軽減税率を導入したことによって影響が出ているんですけど、店内で飲食させるすいません、店内で飲食させる外食、いわゆるテイクインは薬務の提供と判定しているので対象外の 10% で、コンビニでおにぎりを買った場合のテイクアウトは持ち帰るものとして提供しているので 8%。
あ、でそこの境目微妙なとこです ね、 ですね。
今ちょっと頭にハテナマーク
難しすぎて。まだあって、フードコートの場合はここで食べるという前提で食べる設備も用意しているので 10%、ややこしいですよね。
ややこ
しで、単に飲食料金を届けるだけの出前ピザとか、そういう配達の出前は軽減税率対象となるそうです。そうなんです。
なんで、
じゃあもうピザ頼まない
で、軽減税率の対象品目なんですけど、お酒類と外食を除く飲食料品と週2回以上発行される新聞となっています。で、軽減税率は日本以外の国では以前から導入されているそうなんですけど、この度の消費税増税に伴って日本でも導入され、で品目によって税率を変えるっていうやり方はなんかこれまで日本にはなかったんで、なんかその導入してからちょっと混乱は出てくるかもしれないですね。
そうですね。で、これらの情報ってまだ結構曖昧なところは多いですよね。でも皆さんからしたら、そもそも消費税 10% でどうですかね、高いんですかね。
いや、高いですよ。
そうですね。
なんとも言えない。
安いと思うんですよね。私なんか調べたんですけど、一番消費税が高いのはなんかハンガリーで 27% らしくて、次にクロアチアとスウェーデンとデンマークとノルウェーは同じくで 25%
らし
く、高いです
ね。高いですね。ほとんどヨーロッパ
で、ね、で一番消費税が低いのが台湾、カナダで 5%。
あ、それって 5%、
そうなの。マレーシアが 6%、
6%
で、タイ
イ、シンガポールが 7% で、その次に日本が来るみたいです、
日本って意外と低いんですね。
低い、
高いと思ってたんですけどね。
かなり低いですね、なんか。
8% になった時は、高いやと思ってましたけど、ね、世界のやつ見てたらそんなに高くないです ね、
ですね。前とかだって 5% じゃったじゃないですか。
ですね。
で、8% に変わって、それがもう今当たり前になってるんで、なんか 10% に変わってもどうせまた当たり前になるのかなと思って。
なんかこれを機に、10% から、いや、もうえっか、13%、15% ってなんか上がっていきそうな感じしませんか、なんか。
まあ一家がもう続いちゃいそう。
怖いですね。
怖い。
2番目の 25% の、 そのスウェーデンは贅沢品が 25% で、食料品、宿泊費は 12%、 新聞と書籍、新聞は 6% と分けられてるみたいです。スウェーデンだけではなくて、ヨーロッパでは高負担高福祉で税金が高い分手厚い福祉サポートが受けられるみたいなんですよね。
なんか結構このスウェーデンっていう国が有名みたいな感じで、
結構昔から聞きますね。
まあ、贅沢品言うても車とか、
数年に1回しか買わない、
プレミアのなんか買う、なんかよっぽど給料が溜まってこう買うもんとかは、25% らしいんですけども、これ情報追加するなら、結構宿泊も 6% のところになってくるんですよ。ホテルが 6% とかになってくるんで、一律 10% よりもやっぱ使いやすいということで、結構こう人気になったりとかして、お金が増えて、収入が増えていくって、国の収入が増えていくって形で、こううまいこと釣り合わせてやってみたいですね。
スウェーデンも 10% 全部が 10% ではなくって、ところどころ全部っていうか全部 25% ではなくって、軽減税率のように、いいように、うまいように税率が違ってくるようになってるってことですね。
そうですね。やっぱりそういう風に分けていったら、国民も気がついたら、こうまあ払ってたレベルになっていると思うんで、そんなにめちゃくちゃ負担にはならないかなというふうな感じに思うんですけども、その分、幸福士って言ったんですけども、例えば医療費がほとんどタダであったりとか、
いいですよね。
教育受けるのがそんなにお金がいらなかったりとか。
それよく聞きますよね。
で、日本が一律 10% にしても多分これ無理じゃないですかね。
変わらない気がする。変わらないと思います。
やっぱりこう税金を高くしていくにつれて、その福祉の方も結構充実してくれたらいいなって思う。
それが一番お願いなんですけどね。なってくれるのかって、
もうそれがなんか謎すぎて、はぁみたいな感じになりますもんね。
そうですね。
はぁ、みたいな。
でもまあ、この消費税の話なんですけども、普通は、こう、福祉に使われてるもんなんですけど、どこで何使われてるかようわからなかったりするんで、やっぱりこう、過去には、変なところで使われたりとかしてたみたいなんで、
じゃないですか。
使い場所が結構か、実はあんま公表されてないような感じがしたので、もうちょっとやってほしいなと思います。
透明なのはダメだと思いますよね。はい、あとなんか消費税対策でプレミアム商品券だったり、キャッシュレス、
キャッシュレスの話とかもう進んでいってるみたいなんですけどね、日本って。でも日本って 20% もいってないらしいです、
なんかクレジットカード作りたくないっていうのも結構いますもん ね。
そうですね。もうその関係で多分また税率の話がまた変わってくると思うんですけども、まあそういうのを見ていった方がいいかもしれないですね。で、消費税上げても、そのやっぱり他の国とかサービスがまだ悪いような気がします。で、消費税上げたら、まあなんかもっとこう、上げるんやったら、その公共福祉をもっとしっかりさせてほしいような感じがしますね。では、前半はここまで。引き続き後半もお楽しみください。
君の胸に抱 龍大ラジオタックル。
ああ、本日はお日柄もよく龍谷大学に来たぜ。イエーイ。
龍大ラジオタックル。
では、後半の方始めます。なんと前半に続き後半もメンバーを変えずに今回をお送りします。いやー長いですねやっぱ後半。
長いですね。
長い。30分ですもんね。
いつもやったらこの前半の後にチームの入れ替えが
メンバーを変えますね。
そうだね。もうなんか今日は4人っていうことなんでなんか不思議な感じしますね。
ちょっと寂しい気持ちもあるけど
神聖な気持ちもありますし頑張ろうっていう気持ちもあります。
もういつもやったらほんまにお疲れ様でこのまんま帰っていくつもりなんですけど
聞いてるんですけどね。
では、前半なんですけども、消費税の話をしたんですけども、後半は識字学校というものについて話をしたいと思います。皆さんは識字学校でそもそもご存知でしょうか？
知らないです。
私も知らないですね。
まあ、そうですね、僕も実はあんまり知らなかったんですけども、学生が知ることって、まあ、ほとんどないかなというふうに思います。識字学校の識字なんですけども、漢字で認識の識と文字の字、を書いて識字と書きます。識字学校というのはですね、貧困などの、家の事情で小さい頃から働いてたために十分な教育を受ける機会に恵まれなかった人が、今読み書きや計算などを学ぶといったところなんですよ。で、田名田洋平さんっていう方がいらっしゃるんですけども、その方の論文によりますと、全部で198の学校があるらしいんですよ。
多いですよね。
多いですね結構。
なんか意外に多いみたいなんですけど、実は198あるからといって都道府県全部にあるかと言われればそうじゃないと。
あ違う。内県もあるってことですか？
例えば大阪だったら47校今現在あるらしいんです
けども。多いですね。
三分四もう四分の一ぐらい。
だいたいそういう風に換算していくと198あってもないよねっていう風になってしまいますよね。
なんか日本ってなんか義務教育の普及率高いイメージがあって、なんか読み書きができないっていう、ね、印象日本人いるんやと思っちゃったんですよ。
そうですよね。
想像できなかったです。
結構でも僕らの年代っていうのはそもそもそういうことはあんまりないかもしれないですけども、少し年齢がやっぱり高い高齢者の方っていうのはあまりこう機会がなかったというか、戦争の時とかの人が年代の方は
おじいちゃんおばあちゃんぐらい、
そうですね、ちょっと上ぐらいでも別にちょっと下ぐらいでも、こういう学校なんか行ってる機会なくさっさと働けっていう風に昔の家がそういう貧困であったりとかそういう風になった場合はやっぱり受けれないじゃないですか。
家の手伝いとか、
ね、そうですね、
子供の
世話とか
ね。
でさらにこの人の論文によると男女比が約2対8の割合で女性の方がやっぱり多いらしいですね。
女性の方が多いんですね。
そうですね、
半々ぐらいだと思ってました。
意外にやっぱり女性の方が多いらしくて、女性の方だけの教室っていうのがそもそも4割ぐらいあるらしいですよ。
そうなんや。
でも多いですねやっぱり、ちなみにこれ意外に世界でも識字学校って存在するらしいんですよ。
はあ、じゃあ日本だけじゃないってことですか？
全然違うんですよね。それが
いろんなとこに
全国全世界にもやっぱり共通してあるみたいですよ。
でも世界の方が女性差別きついイメージがあります。私の中では
かもしれん。
教育を受けたいって訴えてる人がいっぱいなんかテレビとかニュースで見てきた気がしますね。
やっぱり世界でその差別っていうのは結構肌の色とかいろいろな差別にとってもいろいろあるんで、やっぱりそういうのがあるかなというふうに
難しいですよね。
あると思うんですけど、この日本の話だけに起きますと、なぜじゃあ男女比が2対8になってしまうのかっていうことを、
8が女性、
8が女性ですよ。
8が女性、
2が男の人で考えてほしいんですけども、それが 昔の男尊女卑っていうのが考え方っていうのがそもそも原因らしいんですよ、
うん、
まあ、男尊女卑っていうのは多分皆さん分かられてると思うんですけども、
うん、
昔やっぱり男性の方が偉いというような考え方があったみたいなんで、女性の方はもう
家事しろとか
仕事しろとか、
あ、そういうこと
なんだ、結婚しろみたいな、
で女性は学校に行かず働いていたっていうのが今の原因らしいんですよ。
へえ、男女平等っていう概念あるのにみんな学校行ってるの言ってますが、これ驚きですよね。
まあまあそれはやっぱりその意外に男女平等っていうのがもう昭和の最後から平成にかけての、法律になってやっと平等になったかなってぐらいの、
社会学部なんでなんかジェンダー系の
やる
授業とかでジェンダーの話しますよね。
まあ、そうですね。
あ、こういう問題があるんやってちょっといろいろ考えることありますよね。
やっぱりその辺の問題っていうのは難しい問題で、今も多分こう男女で例えば入試問題であったじゃないですか、
ニュース。ありましたね。女子大学の点数だけ低くしたみたいな。
そういう感じのニュースもやっぱりまだ残ってるじゃないですか。だから結局まだ平等とは言えへんなってい うところもあるんですよ。
ちょっとまだ不平等が残ってるんですかね。
残ってるんで、多分まだこの時代がもっときついんで、多分こうなってしまった感じですかね。
残ってるっていうことですね。
そういうことか。
で、まあそんな識字学校なんですけども、今数がちょっとずつ減っていってるんですよ。
そうみたいなんですよね。なんか2018年の3月29日の毎日新聞で、京都府で40年間続いた識字学校が閉校したっていう記事がありました。で、これがなんか高齢化も原因の一つらしくて、
学級の人たちがみんな高齢になったからってこと
ですね。そうですね。
そういうことなん
や。で、人がだんだん減っていったみたいな。
でもまだ多分ですけど、その学びたいって思ってる人いるんじゃないかなっていうふうに。
なんか昔は100人以上識字学校、その京都府の識字学校にいたみたいなんですけど、今はもう数人とかに減ってしまったらしくて、それも原因らしいです。
やはり結構高齢者の方が受けられるということなんで、おそらくもう多分体とかもあんまり動かんくなってきてしまったがゆえに、その学校に行けんかくなったっていうのも多分一つの原因じゃないのかなというふうに思うんですね。で、まあ、こういう機会なんで、せっかくこう学びたいと思ってる人たちがこういるのに、まだ悲しいですよね、やっぱりこう学校がなくなったって。で、そんな中この問題について本を出版しようとしている女性がいるみたいなんですよ。で、名前は山本英子さんっていう方です。
山本さん自身あまり学校に通ってなかったため、40歳で自ら識字学校を立ち上げて、そこで自身も学び続けてこられたそうなんですよ。
すごいですよね。
また学校を立ち上げるっていうところが、
すごいですよね。
すごい。
その人なんですけども、本を自費出版するためにクラウドファンディングっていうものを立ち上げたみたいなんですよ。
で、そのクラウドファンディングでは11月9日現在で60万円ほど集まっているみたいです。で、しかし目標金額は120万円なので、まだまだなようで。
そうなんですね。
60万円では本は出版できないんですね。
そうですね。
できないことはないとは思うんですけども、あまり本の量的な問題がやはりあると思うんですよね。
言いたいことが言えない的な感じですかね。
多分この方はおそらくなんですけども、このちょっとしたところに配るんじゃなくて、やっぱ全国でこう知ってほしいという、
まだまだ多分知らない人もいると思う。
私たちも知らなかった、
知らなかった
からね。
なので、おそらくこう全国の方にもっともっと知ってもらいたい、識字学校っていうものを作っていってほしいっていう願いがあるからこそ、やはりこういう風な本を出版されたっていう方みたいなんですけども、この現状を見ていると、まだ半分ぐらいしか溜まっていなかったので、このラジオのリスナーの方、興味を持った方っていうのは、ぜひ山本さん のクラウドファンディングに金を寄付してください。ちなみになんですけども、山本英子さんのクラウドファンディングのアクセス方法なんですけども、
はい、
山本はそのまま山本です、普通の。で、A は栄えるって字に子供の子と書いて山本英子さんという方なんですけども、その方の、山本英子 クラウドファンディングと調べていただければ普通にそのまんま出てくるんです。
調べればすぐにじゃあ分かるってことですね。
そういうことです。まだまだ本当にお金が全然貯まっていない状況なので、ぜひぜひお金を寄付してください。
お願いします。
さあ、雄大ラジオタックル、そろそろ放送終了の時間がやってまいりました。皆さんお疲れようのようですけど大丈夫ですかね。30分
長かったですね。
緊張してたんです。もうね、
いつも15分でやってたんで、なんか30分収録ってなって、なんか長くできるかなみたいな、
ちょっと不安が多かったですけど、
緊張がまた新しい緊張がありました。まあ、
特に今日なんて扱ってきた問題が全部繊細なもんとか言って、
ね、社会問題だったので、
実はこれ結構そもそもこう喋る内容何考えるっていう話になった時からもう結構これの大丈夫かなっていう風に常に考えながらやってたもんなんで、やっぱ難しかったの印象と、これ放送してることっていうのが流れるということなんで、なんか正しかったのかなって自分の中でふと思ったりもするんですね。結構自分自身がそのやっぱ正しいと思ってても結構こう間違ってるみたいな感じで来る場合っていうのがやっぱりあると思うので、こう大丈夫かなっていうのでちょっと冷や汗か
かりながらね、しゃべりながら冷や汗ありましたね。なんかやっぱりこういう難しい問題、普段触れない問題とかをこう話すことによって、なんか私たちもまたその問題について詳しく知れるし、で放送を聞いてくださった方もこうまた考えたりしてくださると思うんで、すごいいい題だったかなと思います。
先生も実際にこの問題について取り上げていただいて、ありがとうございますというふうに先生からも結構言われましたので、社会問題にしては深かった
んじゃないかな。自画自賛、
自画自賛的な感じで、
なんとかできましたね。
そうですね。龍大ラジオタックルは、ツイッター、G メールの方もやっています。ツイッターのアカウントは、@龍大ラジオ。G メールのアカウントは、龍大ラジオ@gmail.com です。では、お便りの方お待ちしております。次の放送は、12月か。
そう。
すいません、スケジュール普通に確認し忘れてました。申し訳ございません。次の放送は、12月の、第3週の金曜日となっております。曜日の確認の方を忘れして申し訳ございません。次回の放送もぜひ聞いてください。それでは
さようなら。
龍大ラジオタックル、この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェよりお送りしました。でも君ならできるはずさ、諦めないで続けていてね、僕がやる。